今日はですね、悔い改めるっていうこと の本当の意味を知っていただきたいと思います。これはとても大切な箇所です。で、見言葉としてはですね、使徒の原稿録の3章の19節、前向いて一緒に読んでいただけますか。3、はい。だから自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさい。短くお祈りします。イエス様、この礼拝を、賛美を感謝します。主の御臨在の中でこのものを清めて主が語ってください。今本当にあなたは教会の中に清めと、またリバイバルの前に整えをなさっていることをありがとうございます。本当にもう一度あなたに立ち返り、御言葉に立ち返り、力のある聖霊に満たされた人生を歩んでいきます。どうぞ帰り見てください。今日どうしても来れない方、またその場所で礼拝している方、主の臨在があって主が導いてくださいますように。またこの四国日本の方々を祝福します。特に中国で本当にコロナウイルスの思いがありますけれども、どうぞ神を認めない、その国が悔い改めていけるように憐れんで助けてください。また私たち全人類が神の前にまた減り下る時としてください。神様に期待します。イエス様の御名によってお祈りをします。アメン。じゃあもう一度読んでみましょう。3、はい。だから自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさい。これは使徒行伝の続きなんですけれども、ペテロとヨハネがですね、3時の祈りのためにこのカレンダーにあるエルサレムの神殿に行っている時のお話なんですね。で、生まれて一度も立ったことのない人がですね、その神殿に置かれてっていうのは、自分で歩んでこれませんから、そして物乞いをしてたんです。で、ペテロとヨハネが神殿に入ろうとするときに、お金をくださいって言ったんですね。すると、ペテロとヨハネはですね、私を見なさいって言ったので、その貧しい人はですね、きっとお金をくれるんだと思ってじっと見てたら、ペテロが言ったんですね、私には金銀ないよ、私お金持ってないよ。と思ったかもしれません。でも、あるものをあげよう、ナザレ人イエス・キリストの御名によって立ちて歩め。で、これはですね、エゲローという言葉で、ギリシャ語で復活して立ち上がれという意味なんですね。で、右手を取って立ち上がると、一度も生まれて歩んだことのない人が立ち上がったどころか踊り出したという奇跡を見たんです。皆さん信じますか？こういうこと、死人が蘇ることを信じますか？病気が癒されるということを信じますか？人生が全く180度変わるという奇跡を皆さん信じますか？人間の力では無理ですね。でも聖書の中にはたくさんそういうことが書かれています。するとどうなったかというと、人間というのは弱いもので、なんていうかな、こうもうざわついてですね、うわあ、この人たちすごい人だなって、こう逆に人を持ち上げてくるんですね。あの人すごい、この人すごい。それでペテロとヨハネは、違うよって、私の信仰とか私の何か信心深さによってこの人を癒したんじゃないよっていうことの説明をするんです。あなた方が救い主イエス様をね、数週間前に十字架にかけて殺したでしょ。この人は本当に救い主メシアですよ。でもあなた方は無知の家に十字架にかけてしまった。でも神様は3日目によみがえらせたというのは、このエゲローという言葉を使ってるんです。まさしく死人がよみがえる、3日目にイエス様はよみがえったでしょう。この人が命の君ですよということを説明します。で、今日はここ時間がないのでそこは説明しないんですけれども、生まれながらの男性が立ち上がったのはイエス様の御名の力ですよ。イエス様の御名を信じる信仰によって立ち上がったんだという説明をするんです。で、群衆はいっぱいね、ペテロとヨハネのもとに、またその癒された人のもとに集まってきてますから、その時に大切なメッセージをペテロが言うんです。それが今日の御言葉です。だから皆さんね、自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさい。皆さんね、人生ってね、私もずっと神様なんかいない、信仰なんかお年寄りのするものだと思ってました。でも今はそうではありません。これは若い時から作り主を知って本当に幸いな人生を歩む秘訣だと思います。これは信じてもいい信じなくてもいいというような軽い問題ではありません。 イエス様を信じないで人生を生きるということがどういうことであるか、よくよく見させてもらっていますし、知っています。でもイエス・キリストを信じるということがどういうことであるかということも体験しています。でもね、多くの人はね、クリスチャンもクリスチャンじゃない人もこう思うんです。悔い改めるって言葉嫌だなって、散々悔い改めてるのに変わらないって。ということはね、本当の悔い改めと似てるんですけれども、命に至らない悔い改めがあるんです。悔いること、後悔すること、皆さんたった一度の人生ね、振り返ってみると、ほとんど後悔してた、悔い改めても変わらなかったっていうのは、これは惨めです。全然惨めです。でも、悔い改めるたびに神様が命を与えてくださった。先生、悔い改めて一回イエス様を信じるって言えばいいんじゃないんですか？いえ、違います。悔い改めは、イエス様になるまで続いていきます。あらゆる領域でイエス様と違う価値観なら、そこが悔い改めていくんですね。イエス様がですね、聖書を見ていくと、最初に地上に来られた時に、30歳の時に宣教を始めましたけれども、言った言葉はこれなんですね。これも言って読んでみましょう。マタイによる福音書の4章17節一緒に読みましょう。3、はい。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。イエス様が最初に宣教を始め、伝道を始めて言った言葉はこれなんですね。悔い改めよ、天の国は近づいたから、天国が、神様の国が本当に近づいてきたから悔い改めなさいって。今日はね、じゃあこの悔い改めの本当の意味っていうものを学んでいくと、すごく力があります。人生が変わります。ここに天国があるっていう本、皆さん知ってます？知ってる方、これはここの教会学校ね、校長してたのりさんがですね、私に紹介してくれて、この本いいですよって、この本本当に今私はこの本に立ってるんです、この本って、あまりにも言うし、彼がいつも子供のことばっかし思って言うので、私も買って読みました。すごくいいなと思いました。おーって、あ、これを子供たちに教えたいのかと思って感動しました。でその中で別れす書いてるんです、子供用ですからね。で、悔い改めるということは、この本ではよ、まあ、聖書的な本質を言ってるんですけれども、悔い改めるっていうのは物事の考え方を変えることって書いてました。人生ってさ、考え方が変わらなかったらあなたは変わらないんです。同じ見方、同じ考え方しかできなかったら人生は全く変わりません。でも自分でびっくりするのは考え方が変わることです。例えば人生なんてつまらねえって思っててですね、いや人生は素晴らしいよと思うのはもう全く考え方や思いが違います。みんなそういうふうに変わりたいけどもね、自分の力で変わることできない。本当にそう思わないと変わることができないです。ですから悔い改めるっていうのはある面、結果としてあなたの考え方が全く変わることなんです。で私はね、この本を読んで一つの悔い改めをしました。ということは私の考え方や生き方がガラッと変わったんですね。そのことのちょっと証をしていきます。その一つはですね、分かりやすい例えで書いてたんですよ。神様と私たちの関係で、アメリカではね、なんかね、すごい広場、野原の中で宝探しゲームっていうのをよくするそうです。で、まあ、先生たちがね、なんかいいガムとかアメちゃんとか宝物をいっぱい野原に隠して、そして向こうに子どもたちがバーッといてね、そして後ろ向きでこっちに来させるそうなんです。よーいどんとか言ってね、で子どもたちはこう後ろ向きでこう行きながらね、こけないようにしながら、ああったガムがあった、あなんか宝物があった、図書券があったとか言って喜ぶゲームをしてるそうなんです。でもしね、後ろ向きじゃなかったら、もうあっという間にもう宝物は見つかるっていうかね。というのは、隠した先生は、まあ、神様を例えてるんですけども、神様っていうのは物事を隠す神だと聖書に書いてるんですよ。でもね、見つかるように隠す神様なんです。見つけてほしい、人間に神様の愛や真理を見つけてほしいということで、誰もが見つかるように隠しているんですけれども、多くの人が後ろ向きに歩んでるって書いてたんです。で私はね、悔い改めたんです。っていうのはね、私も牧師ですからね、神様の方に向かって一度悔い改めました。もう本当にこの世を支配している暗闇の力や間違った考えには従わない、聖書の言葉真理に従っていくって悔い改めて、まっすぐ神様に来たつもりでした。 でもね、でも世も大切だよね、世の考えも大切だよね、世の中もうまくやらないといけないよねっていう思いを持っていました。ですからね、世を見ながらイエス様や神様だけを見ないで、こういうふうに歩んでいったんです。こういうふうに歩むとね、結構信仰障害って難しいなと思うんです。両方大切にするから。そして神様がそこにすごい恵み、このことをね、聖書はね、啓示って言うんですよ。聖書の世界は人間が一生懸命努力して勉強すれば分かる世界ではないんです。神様がドアを開いて啓示してくださる、教えてくださる、プレゼントしてくださる、そのことをが起こらないと分からないんですね。で、神様は私たちにいっぱい啓示を与えてるんだけども、たくさん恵みを与えてるんだけども、私が世を見ながら、世も愛しながら一生懸命こちらに行くとですね、ほとんど気づかないんです。そうだなーっていうことを私ね、悔い改めたんです。本当にイエス様だけで大丈夫？なんかこの世の中でイエス様イエス様って言ったらおかしいと思われるんじゃないって思う気持ちありませんか？でもね、本当はそうじゃないんです。本当に力ある人っていうのは、その人の学歴とか力ではないんです。神様から啓示を受けた人っていうのは、言葉には権威があるし、神様の霊に満たされた人っていうのは力があるんです。で、私はそこを示されてね、この本でね、イエス様悔い改めますって、っていうのはね、御言葉に対して心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くし、覚えていたかっていうとね、いや、そこまで力を分散させ、思いを分散させ、精神を分散させ神様を求めないわけではない。でも本当に聖書の一言一句イエス様の言葉を愛して守ったかと言われると、そうじゃないっていうことを認めたんです。で、悔い改めて今神様の方に向いています。で、悔い改めてずっと続くんで、そうするとね、やっぱりね、御言葉の戸がね、開かれてくるんです。霊的な賜物が、恵みや力がどんどん降りてくるんです。夢もすごくクリアになってくるんです。あ、びっくりしますね。そりゃそうでしょう。こちらに向かっていけばですね、神様がもうなんていうか、こう、あの、皆さんアサリ貝開いに行ったことある？もう開っても開っても取れないっていう、もう向こうに行き着く先にこんなにいっぱいになるっていう世界なんですよ。ただこれだけなんです。こちらになってたか、こちらになっていたかだけなんです。でも私はこの本で悔い改めることができました。全然考え方が変わるので、生き方、時間の使い方、物の見方がまた大きく変わったんです。イエス様のようになるまで私たちは本当に悔い改めていくことができます。で、悔い改めは皆さんね、なんかこう、ま、あの罪をして、もうあの時にはもうなんか盗んだからっていうだけじゃないんですよ。そういうなんか嫌なね、イメージの悔い改めじゃないんです。本当に命に至る悔い改めのことなんです。それをまたちょっとお話をしていきます。聖書はですね、まあ、今日初めての方もいらっしゃいますから、実にとても簡単な原則で、構造で歴史や世界は流れているんです。神様はアダムとエバに、最初の人間に、たった一つの戒めしか言わなかったんです。エデンの園というね、まるで天国のような、空間を地上に与えてくださったんですね。そこは裸でも恥ずかしくない、喜びがあり、もういろんな良い実が食べられ、もうまさしくね、天国だったんですよ。喜びだったんです。でも神様、たった一つね、園の中央にある、園の中央には命の木と善悪を知る木っていうのを植えたんですね。で、神様がこう言いました。アダム、園の木からはね、どれでも食べてもいいよって言ったんです。でも善悪の知識の木からは絶対に決して食べてはダメだ、食べると必ず死ぬって言ったんです。皆さん、難しいですか？たった一個、はっきり善悪の知識の木はにをのみを絶対食べちゃダメだ、絶対食べちゃダメだと、食べると必ず死ぬだけです。この一つの命令を言ったんですけれども、蛇が来たんです。悪魔が来たんです。皆さんね、神様を信じるんだったら悪魔もいるっていうことを信じてください。悪霊を、昨日間違って、ね、検索でね、呪いってかけちゃったんですよ。ただその画像を見たらね、皆さんもう気持ち悪いですよね。実際にあるからなんです。呪いとか死とか罪とかサタンっているからなんです。 でもそれを気持ちいいって感じる人はいないと思います。もし感じたらだいぶ心の中にはサタンにやられています。その呪いをもたらしたのが実は蛇なんです、悪魔なんです。これを聖書的に言うとですね、イエス様に仕えていた天使が堕落したんです。なんで神様だけ礼拝されるんだ、この実はね、天国の賛美ワーシップリーダーだったんですよ。でこういうふうに賛美したらみんながね、神様礼拝してるんですけども錯覚したんですね。いやー、みんなから礼拝されるって気持ちがいいなって、そして私を拝めば幸せにするよっていうね、そのような霊的な権威を使って言い出した時に神様が落としたのがサタンなんです。だから悪魔やサタンに属する人の共通項はプライドです、傲慢です。いつも上に立とうとか、俺がすごいんだとか、神のようになろうという霊を持った人はサタンの霊にやられています。イエス様の霊はそうなる必要がないんです。謙遜で平安で従順になることができるんです。神様に従っていく。でこの蛇がですね、アダムを騙さなかったんですよ。エヴァにこう言ったんです。神様はね、本当にこの園のどの木からも食べちゃいけないって言ったのって聞くんですよ。これコーチングなんです、人間の本質を問うんです。ただエヴァはですね、いやいやいや、神様はどの木から食べてもいいよっていう正解を言うんです。半分正解ね、半分正解。でもそこからもうね、分からないんです。神様のたった一個の命令をね、曖昧に覚えてるんです。曖昧に覚えてるってことはどうするかって、それに付け加えていくんです。園の中央にある木はねって言うんですよ。イエス様、神様そんなこと言ってない。善悪の知識の木って言っただけなのに、食べちゃいけないって。園の中央にある木はねっていうのは2つあるんです。命の木と善悪の木。これね、触れてもならない。触れるともイエス様言ってません。で食べてもいけない、死ぬといけないからって曖昧に言うんですよ。とても単純な御言葉をね、付け足したり引いたりして答えるんです。するとね、悪魔はね、分かったんです。あ、このエヴァっていうのは神様愛してないって、ものすごくいい加減だって。それでこういうふうに言います。エヴァさん、あなた死なないよって、これ食べたらね、目が開かれて神様のようになるよって確信を持って語るんです。御言葉に対してね、確信を持って立てない人っていうのはね、悪魔がね、はっきり言うとね、ほーって思うんです。で見るとですね、この命の善悪の知る知識の木って綺麗だし美しいし美味しそうだし、これを食べたら神のようになる。皆さん、人類ね、この言葉でどんだけ騙されてきたか。神のようになる、賢くなるっていう言葉にね、人間は弱いんです。自分の力で人生をやっていかなくちゃいけないと思うと、賢くなるって言葉はね、最も誘惑なんです。それで神様は食べたら死ぬよって言ったんです。食べたら死ぬよって、難しくない、食べたら死ぬよって言ったんです。それを取って食べてご主人にも渡したんです。すると目が開かれて裸であることが分かって、ああ恥ずかしい、って一軸の木で綴って、そして神様の御顔、神様の臨在から隠れていったんです。はあ、神様の音がする、隠れなくちゃ。神様全部してたんですけども、お前はどこにいるんだって。このね、物語じゃないんです。この原則が今も全部人類の中に入ってるんです。そして神様を避けていくんです。そして自分中心の偶像の神を作るんです。お金の神を作った方が便利でしょ、水の神を作った方が便利でしょ、火の神を作った方が便利でしょ、自分中心に考えられるから。でも実は神様を礼拝なんかしてないんです。悪霊を礼拝してるんだと聖書は言うんです。そこから神様が分からなくなった、神様から離れた時から人間はそれを罪って言うんですけれども、死ななければならなくなった。人間昔は死ななかったんですよ、皆さん。永遠に生きれたんです。そして死と呪いが入ってきました。死の裏にあるのはいつも恐怖です。恐れです。生きることは恐れです。心配です。思い煩いです。そして考えることは暗いことばっかしです。妬みや怒りや殺人、これが入ってきてしまったんです。でもね、ここでいいニュースがあります。でもね、そんな私たちを神は愛して救う計画を立ってくださった。それも良い行いをして罪償いをして良い人になるんではなくて、 まことの救い主である神の一人子であるイエス様を送って、そして実はね、分かりやすく言うならば、イエス・キリストって聞いたことあるでしょ。イエス・キリストっていうのはこの永遠の命のことなんです。イエス様は完全に神様を知る知識です。完全に神様を知りたければ、イエス様を知ることが神を知ることになります。イエス様は本当に知れば知るほどあなたの魂に甘いんです。あなたの魂に平安が来るんです。あなたが一番欲しかった、手から本当に喉、手からこう心から手が出るぐらい欲しかったものは平安でしょ、愛でしょ、また自分が何のために生まれてきたかっていうことを知る、真理を知る、使命を知る、そのことをあなたは求めてきたでしょ。永遠の命とはその身なんです。神様を完全に知ることを通して、ああ私は犬や猫よりもすごいものなんだ、王として祭司として生まれてきたんだ、私はこの地を家庭を治めるために作られたんだということが分かるんです。ですからね、神様は絶対に永遠の命から食べることを許さなかった私たちに、イエス・キリストを送ることを通して、今もイエス様の言葉、イエス様を知ることで永遠の命を実際に体験することができるんです。それに対して皆さん、イエス様の御言葉を真剣に覚えてますかということなんですよ。イエス様の御言葉を真剣に覚えてたら選択できるんです。どうしたらいいか、右にすべきか左にすべきか、とても簡単なんです。でもイエス様が分からないと世の中の価値観に選択していってしまうんです。そして全てが崩されていってしまう。これも一緒に読みましょう。3、はい。本当の悔い改めは神の御言葉に立ち返ることなんです。ですからね、またあんなこと言うんじゃなかった、いやこうしよう、まあ、あの失敗したな、あの上司にあんな言い方して、これ悔い改めじゃないんです。これは悔いてるだけなんです。悔い改めっていうのはイエス様が何て言ってるかっていうことを聞いて、それに立つならば悔い改めなんです。でも悔いることと悔い改めは全然違うんです。悔い改めっていうのはイエス様の言葉、御言葉にもう一度立ち返ってイエス様と結ばれることなんですね。まあヘブル語をちょっと言いますけれども、これがすごく参考になるのでね、ティシュバっていうんです。ヘブル語ではティシュバって、ヘブル語っていうのはこの言葉の中に意味が入ってるんですね。ちょっとまあ世の中の教養と思って隣の人に悔い改めてティシュバって言うんやでって、あのチョコレートの美味しいのはゴディバって言うんやで、で涙流すときはティッシュっていうの、まあ、そのティッシュバ、あティッシュバ、なんとなくティッシュバ、ティッシュバ、もう覚えたでしょ、ティッシュバ、悔い改めで、神様が願っている本当の悔い改めがこの文字の中に実は隠されているんですね。じゃあね、神様は先ほど自分の罪が消し去られるようにって、皆さん罪を犯したことある？皆さん警察捕まったことありますか？ないですか？私ありますよ。交通違反とかね。ね、まあもちろんそういうことも、もしイエス様信じてなかったら私も本当にいっぱい罪を犯しているような人間だと思います。でもね、もし罪を犯したときにね、罪を犯そうと思って犯す人なんか一人もいないんですよ。でもその時に許される経験、これしたことあります？もう私はね、もう何度も言いますけどもね、ちっちゃい時からね、悪そうでね、大体クラスで何か事件があったら水村かって言われるんですよ。頭にきてね、俺はしてねえとか言いながらね、である時ね、鬼ごっこしてる時にね、もう絶対俺は正しい生き方をするんだと思って、でまた、まあ、いつものようにこう、もう悪そうしてたわけですよ。でこのね、この窓からパンと、ね、鬼ごっこで逃げるときになぜか私の服だけが引っかかってパチンと割れたんです。もう思うよね、なんでって、なんでって、こんな、なんで運が悪いんだと思いますよね。 でまたその学級会になるとね、今日水村君がガラスを割りましたっていうのが言うのよ。でそれでさえてね、もうなんか楽しそうに言うのがいてね、もうパッと思い浮かんだのは親の顔ですよ。またかって言われることね。でガラスって高いので、今そこでも 4,5 千する、その当時の 4,5 千って高いですよ。親になんて言おうと思ってね。でもね、その時にね、いつもね、水村君がやったと思います、あの子がやったと思いますっていう子じゃない子がね、手を挙げてね、先生、 みんなで100円ずつ出したらいいと思いますって言った子がいるんですよ。どう思う？もう感動しましたよね。で普通はさ、なんでやねんって思うじゃん、あいつが悪いんじゃろうって言うけどね、その時にね、みんながね、そうしようそうしようって言って100円ずつ出してもらったんですよ。で40人のクラスですから45人のね、4500円弁償してもらったんです。私そこで人生変わりましたね。本当に嬉しかった。許されるってこんなに嬉しいのかって思いました。それでね、これからね、私ね、いろんな人が、友達が失敗してもね、絶対責めないんです。もう責めるよりも、責めたって人変わらないでしょ。じゃあみんなで弁償していこうとか許していこうっていう人になったのは、自分が許されたからなんです。それと同じ経験をしました。神なんかいるかって、神様信じたって、聖書なんかどうでもいいんだ、俺は 俺中心に生きるんだと思ってた人間がですよ、恵みによってイエス様が救い主であるということが分かったときに、私の罪はなんか物を盗むとか殺人をするとか不貧困なことをするということではなくて、そういうことも罪ですけれども、誠の神様、永遠の命の木であるイエス様を認めないことだ、救い主であるイエス様を認めないことだって分かったときに、本当にひれ伏して祈ったんです。イエス様ごめんなさいって、あなたは永遠の命です、あなたを信じます、あなたは救い主です、イエシュアです。その時にあなたの罪は許されたっていう言葉を聞いたんですよ。皆さん、罪に悩んでいる人しかこれは分かりません。本当に私はイエス様が主にしようと思いました。ですからね、私にとってね、礼拝を守るっていうことは義務でも全然ないんです。あのような地獄のような経験をしましたから、イエス様が主で、こんな恵みはないと今も思っています。もうイエス様は私の全ての全てです。聖書に書いてる、罪許されるってことは古い人生に死ぬことなんです。新しくなることなんです。それは許しと愛を受けたからなんです。今日皆さん、今日初めて来てる方もいらっしゃいますけれども、あなたも神様に愛されているんです。中にはこう思うんです、俺なんか来るところじゃないって教会はね。でも聖書を見てください。病人に必要なのはお医者さんでしょって。健康な人はお医者さんに行きません。私が来たのは罪人を招いて悔い改めさせるためだとイエス様もおっしゃったんです。だから本当に自分なんか罪深いと思う人のために教会はあるとイエス様もおっしゃったんです。だからね、変わるんです。愛が分からなかったものに愛が分かり、許しが分からなかったものに許しが分かったときに、人生は本当に変わるんです。そしてこの世の中には悪魔の言葉も、もう汚い言葉もいっぱいあります。でも聖書を見てイエス様の言葉、イエス様の言葉に触れたときに、あなたの命になっていくんです。まるで真っ暗な部屋の中に電気がピシッと灯るようなもんです。たった一つの光で、もう悩むことがない、もう苦しむことがない。今まで手探りで歩んでいた、人も社会もみんな悪いと思ってた、でも今は見えるんです。今ははっきり分かるんです。そして今は暗闇を恐れないんです。暗闇の霊よ、会員の霊よ、悪しき霊よ、イエスの御名によって出ていけって。それはイエス様があなたの心の王となり光となるからなんです。人生ね、皆さんね、先のものが後になり、後のものが先になるんです。アメンですか？今日はっきり信じたものの方が信仰が強くなることがあるんです。それは神様が私たちの心動機を見てるからなんです。信仰の長さじゃない。今日本当にイエス様があなたの救い主であるならば、人は変わるんですね。で、聖書ははっきり言うんです。罪とは法に背くことですって書いてある。法っていうのは、この聖書もね、神様の国の天国の法律なんですよ。これをもとに世の中の全ての日本とかイギリスとかの国の法律は決めています、聖書を通してね。でも本当の聖書のもと、聖書の中の聖書、法律の中の法律はこのバイブルなんです。このバイブルは、もう人が何と言おうと、これは永遠に変わらない言葉なんです。地球が滅びてもこのバイブルの言葉は残るんです。これで私たちは裁かれます。ですから罪というのは法に背くことなんです。で、ね、私たちね、別に悪いことしてない、クリスチャン真面目だって言うんですけれども、ここなんですよ。不法とはね、実はね、聖書的に言うとね、こういうことなんです。神様の御言葉に違うものを付け加えたり、御言葉から一部を除いたりすることで本質から外れることを意味するんです。あのエヴァがね、神様はどの木からも食べてもいいよ、これピンポン正解です。でも園の中央にある木は触れてもダメだ、食べてもダメだ、死ぬかもしれないっていうのは付け加えたりへしたりしてるんです。これが不法なんです。 だから曖昧に御言葉を覚えるということが不法なんです。これが実は一番たちが悪いんです。はっきり人を殺すとかね、何か物を盗むっていうのはこの世の法律でも罪だ、聖書的にも罪だって分かりますけれども、聖書の言葉を曖昧に覚えて足したり引いたりしながら、いやいやいやいや、まあまあね、神様を礼拝することもまあ時々したらいいんじゃないって、もうヨーロッパなんかもクリスマスしか来ませんからね、まあ、神様祝福あるし、いつでも自分は神様礼拝してるからいいんじゃない、本当にイエス様そんなこと言ってるっていうことなんですよ。本当に言ってるっていうことなんですよ。本当に、いや、このぐらい社会だったらね、このぐらい銭湯会社はやっていきません。いや、本当にイエス様はそういうこと言ってるってことなんですよ。これが罪だと分かると、じゃあ聖書は何と言ってるのっていうところに変えるんですね。これも一緒に読んでみましょう。これが本質なんです。3、はい、悔い改めとは御言葉から外れたところからもう一度振り返って、神様が語られたことのほかに付け加えたり取り除いたり歪曲したりしたところを正し、命の木であるイエス様に立ち返って正しい歩みをすることですからね。ヘブル語で新しくされるっていう言葉は本質の回復という意味があるんです。だからあなたが王として祭司として生きているんだったら悔い改めた証拠なんです。私はキリストにあって王であり祭司である、私は神に愛されたものであるって立ってるならば悔い改めた証拠なんです。でも私なんかね、私の信仰なんかねって、もしそれを謙遜のように言うんであるならば、それが罪だと聖書は言うんです。イエス様が言ってることに従ってないことが罪だって言うんです。これね、なかなかね、わからないです。私たちは何かこう法律に照らして考えますけれども、この御言葉は面白いんですよ。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かな実を結ぶように手入れをなさる。今日ちょっと忘れたんですけどもね、私はそこのブドウの枝をこう持ってきて皆さん見せるつもりだった。これ何ですかって言ったら、ブドウの枝って言うと思います。で、ブドウの枝だけでは絶対実を結ばないよねって聖書は言うんです。でもイエス様に、誠のブドウの木であるイエス様にあなたがしっかり結びついたら、この枝から花が、ブドウって花咲くかな、咲きますね、咲いて実がなって豊かな人生を歩むんだ。私たちはイエス様にしっかりつながりさえすれば誰でも許され、そして実を結ぶんだ。でもね、こう見てください。私につながっていながら、こうつながってますよね、これ枝ね。でも実を結ばないことがあるってあるんですよ。これが実は悔い改めのないクリスチャンなんです。悔い改めっていうことがわからないクリスチャン。だから悔い改めが人生の中でないので、変わることすらないんです。でもそういう人たちはやがて父なる神様が取り除くって書いてます、はっきり。クリスチャンっていうのは実を結んでいくんです。だからびっくりするんです。愛、喜び、平安、寛容、忠実、柔和、自制、まあ、まだちょっと9つありますけど、ちょっと順番がおかしくなりましたけれども、9つの実がなってきてしまうんです。それはイエス様に結びついている、しっかり悔い改めたってことなんですね。これをちょっと見てください。これがブドウの枝なんです。あれね、ティシュバって言いましたけども、シュブっていう言葉が実は立ち返るとか、そういう悔い改めなんですね。シュブって、これヘブル語はね、左から読むんですよ。で、この意味を言うとですね、神っていうのは神様を表すんですけども、滅びの日、歯とかいう意味があるんですね。要するに命の木の実、イエス様を信じないで悪魔の言うことを聞いていくと、必ず人生は滅びの火で焼かれますよ。でもね、今日ね、詩篇の73編見たら分かりますけどもね、神様を恐れないでね、成功したり金持ちになったり病気にならない人いるんですよ。でも神様を信じてるのに病気になったり弱くなったりするんですよ。でも詩篇の73編の作者が、どうしてですか、どうしてですか、本当に神様信じても信じない人の方が自由じゃないですか。でも聖女に行って悟ったってあります。その聖女に行けるっていう道が狭い道で、実は私たちが悔い改めてイエス様だけを見ていく道なんです。ここで分かった、一瞬のうちに神を恐れない者が滅びの中に落ちていったっていうことを見て分かりましたっていうんですね。だからね、人生っていうのはね、今だけ見ると分からないんです。 本当に人生っていうのは長く見ていかないと、その人の人生をの結ぶ実を見ていかないとわからないんです。でも聖書ははっきり言います。神を認めない人生は滅びになるんだって。でもね、このバブっていう言葉はですね、人間を表すんですけれども、これ十字架の釘っていう意味なんですね。どんな罪人でもイエス様の十字架の血潮を、イエス様を信じて受け入れるならば罪許されて、でこのバブっていう言葉はね、結ばれるっていう意味があるんです。あの幕屋があるでしょ、あのイスラエルの礼拝の幕屋、あれは全部ね、そのバブっていう釘で輪っかで結ばれて一つの幕屋になってたんです。でこれはベイトっていうのは神の国ね、シブアの、これは神様の国、永遠の命、天国と言ってもいいんです。その天国に今まで私たちは全部離れて生きていたんです。神様と関係なく生きていたのに、イエス様を信じるだけでもう一度結ばれる、もう一度つながれる、もう一度まことのブドウの木であるイエス様に私たちが結ばれて実を結ぶ人生が始まるという意味なんです。だから本当の悔い改めは命があるんです。もう喜びと恵みがあるんです。違う悔い改めはいつも同じことをくりくりくりくり、ああでもないこうでもないって言いながらね、これは悔い改めじゃないんです。神様は何て言うかなんですね。じゃあちょっと実践していきましょう。これが分かったら皆さんすごいんですよ。皆さん思い煩うでしょ、今週もいっぱい考えたでしょ、ああでもないこうでもない、いや私が悪いのかな、あの人が悪いのかな、ああこうかな、ああかな。特にクリスチャンは正しく生きようと思いますから、特に悩むんです。ああこうじゃない、ああじゃない、あそうだ分かった、こうしようっていうのは悔い改めじゃないんです。悔い改めっていうのは、じゃあイエス様は何て言ってるか、思い煩った時にイエス様は何て言います、ん言って、思い煩った時にイエス、これもう南先生が言ってたじゃない、南先生が、聖書は言うんです、イエス様は言うんです、思い煩うなって言うんです。面白いよね、イエス様は思い、明日のことは明日が心配する、思い煩うなって、神の国と神の義を第一としなさいって、聖書箇所マタイ6の31から33見てくださいね。びっくりするでしょ、思い煩うのは理由があるからなんです。でもイエス様は何て言いますかってこう聞くとですね、思い煩うなってはっきり語るんです。その時に2つの選択があります。はい、思い煩いませんって従順に従う、もう思い煩いません、神様に委ねますっていう信仰と、もう一つはイエス様ね、あなた知らないでしょ、なぜ思い煩って理由があるんです。理由を言いましょうか。あの時にね、こんな仕打ちされたらね、そら恨みますわ、だから私はこうしてこうしてこうするんですっていう、これ普通の人もクリスチャンもやることです。でもね、それは本当の主婦派ではないんです。イエス様が言う言葉に立つことなんです。私も今週ちょっと思い煩いました、で海に行ってですね、はあってもう思い煩ったって解決ないんです。その時にイエス様、あなたは何と言われますかって聞いたら、思い煩なんて聞こえたから、アメン。でその次に来たのは、また南先生の顔がパーンと浮かんできてね、いつも喜び絶えず祈り、全てのことに感謝しなさい、わかりました、ハレルヤ、感謝します、賛美しますと。これ本当バカみたいなことですけども、これが悔い改めなんです。そうするとどうなるかっていうと、神が働いて私の思考や思いを悪魔から暗闇から守ってくださったんです。皆さんこれが悔い改めて分かります。2番目、人を裁きたくなることあるでしょ、今週人を裁いてないですか、裁いたでしょ、その裁く理由があるんですよ。そのあの人悪いもんって。でも裁きたくなった時に聖書は何て言ってます、裁くなって言ってるんですよ、ね、いやあなたはね、人の目にある塵を見てるけども、ひょっとしたらあなたの目の中には大きな丸田んぼがあるよって言ってるんです。自分の丸田んぼを取ったらよく見えるようになって取ることができるよって言ってるんです。これ聖書の教えです。あんなことを従うかっていう人もいるかもしれませんけども、従うことが悔い改めなんです。すると分かります、嘘のように人を裁いたりけなしたりできなくなって 自分が守られていくんです。じゃあ皆さん、主のために迫害されたり罵られたり、もう訳のわからないことで罵られたりね、迫害されたり言われたことありません？ええ、お前クリスチャンかとかね、あんなんアメンソメンかとかバカにされたとします。いきなりどうします？ん？そうね、まあもしクリスチャンじゃなかったら3倍にして返しますよね。相手をボコボコにしますよね。これ普通の理論ですよ。でも聖書はなんて、イエス様は何て言ってるかって言ったら、喜びなさい、その時には喜び踊りなさいって書いてるんです。バカちゃうんって思いません？でもね、そこには理由があるんです。イエス様は実は命の木なんですよ。人間は善悪の知識の木を食べてしまうと、ものすごく疑り深くなります。そして傲慢になります。そしていつも人を上から下に見ていきます。でも命の木を食べると、これは食べないとわからないんですけども、本当に状況が変わってくるんです。で、神様その力を与え、これが皆さん悔い改め、わかります？結局はね、悔い改めっていうのはこういうことなんですよ。主は世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられるってことなんです。悔い改めっていうのは後悔することではありません。自分を反省させることでも全然ありません。イエス様の言葉、イエス様が語ってくださった言葉に立つ、それはまるで結婚した夫婦が一つになろうとするようなものです。イエス様の言葉に立つということは、イエス様の心と一つになることです。なった瞬間に、悔い改めた瞬間にイエス様と結ばれますから、神が働き出します。神の力が来ます。聖霊を受けます。全く闇がなくなります。これは一瞬のうちに起こることなんです。深く考えることではない、一瞬のうちに起こる変化なんです。ですから聖書はね、信仰っていうのは初めのものがいつも強いわけじゃないんです。悔い改めるものが本当に強くなったりするんです、一瞬のうちに。でも悔いてばっかしで、イエス様の御言葉にしっかり結びつこうとしない人は、何十年教会に来ていても弱いんです。皆さん、イエス様はロゴスですよ。人間の作った神じゃないですよ。それも私たちの罪を負って死んでくださった、人となってくださった神なんです。たとえ天と地が滅び去っても、私の言葉はなくならないといった、本当にすごい方なんです。まとめますと、こういうことですね。皆さん、これ覚えていってください。真の悔い改めっていうのはですね、実は命の体験なんですね。真の悔い改めっていうのは、イエス様に結ばれることです。御言葉に結ばれることです。天国に結ばれることです。神の国に結ばれることです。ですから悔い改めた瞬間に自分が分かるんです。命が流れてくるから。別の言葉で言うと、新しくなる、要するに本質の回復っていうんですね。本当にその顔を見たら分かります。生き方を見たら分かります。本当にイエス様があなたの全ての全てになるんです。だからもう問題があるんですよ。迫害はあるんですよ。嫌なことはいっぱいあるんですけども、あなたの心に勝利が来るんです。イエス様が私と共にいるって、これが真の悔い改めです。だから悔い改めは一生が起こるものであり、命を得るために続くものなんです。分かったでしょうか。最後にね、これだけ言っておきます。今日祈っている時にね、聖霊様が教えてくださいました。この聖書が終わろうとする黙示録22章の18から19です。この書物の予言の言葉を聞くすべてのものに私は証しする。これに付け加えるものがあれば、神はこの書物に書いてある災いをそのものに加えられる。またこの予言の書の言葉から何かを取り去るものがあれば、神はこの書物に書いてある命の木と聖なる都からそのものが受ける分を取り除かれるって。ですから罪というのはね、この世で考える罪だけではなくて、神様の言葉に足したり減らしたりすることが本当の罪なんです。命を失っていくんです。これは本当に悔い改めていきましょう。悔い改めのない聖餐式はありませんので、このレベルで御言葉に対して悔い改めることがあったら、悔い改めて今日も命を受けていきましょう。お祈りしましょう。ハレルヤ。天の父様、ありがとうございます。イエス様、あなたはここにご臨在されています。私はもう一度あなたに悔い改めます。今日あなたは命の木であるとおっしゃいました。今日あなたは神を完全に知る知識の木であるとおっしゃいました。善悪の知識の木、世の価値観や世の教えをも大切にし、神の教えも大切にするという
本当にしてはならないことをやっていたことを許してください。どうぞあなたの御言葉、特にイエス様の言葉に立ち返っていきます。どうぞ悔い改めの力と命と恵みで満たしてください。